こんにちは。質問コンサルタントの桜美雪です。今回はね、ちょっとね、告知をさせてください。2年ぶりぐらいになるかな？あ、そんなことないや。1年半ぶりだ。ちょっとね、久しぶりになっちゃったんですけども、読書会をやります。日にちがすぐなんですけれども、11月19日午後2時から、横浜駅近くのカフェを予定しています。申し込みの方はね、リンクの方を貼らせていただきますので、そちらから見てみてください。で、このね、私がやる読書会、ちょっと変わってまして、読書会っていうと本読むのかなっていうイメージあると思うんですけれども、違うんですよ。私のやる読書会はね、タイトルがもうそもそもウルトラ質問読書会というネーミングでして、私の大好きなビーズさんの歌詞カードを使って行います。これ、以前やってとても評判が良かったんですけれども、ビーズ好きな人だったら分かっていただけると思うんですけども、とてもね、歌詞がね、前向きなというか、こう励ましてくれるような内容のものが多いんですね。なので、読書会が終わった時には、こう参加してくれた人が、こう皆さんとてもこうやる気がみなぎって帰っていくっていう特徴があります。ぜひよかったらね、遊びに来てください。笑顔のワークライフバランス。この番組は、毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所で、お仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターの桜美雪です。ゲストはハピネスプロセス LLC 代表の佐藤あかりさんです。前回はね、企業戦士だった頃のね、お話をお聞かせいただいたんですけれども、今回はその当時のキャリアを生かしての独立後のストーリーをお届けしたいと思います。東京駅近くのザ・カフェ・バイ・アマンでインタビューを行ってます。それではどうぞお聞きください。後半部分では、独立をしてからこう軌道に乗せていくまでみたいな。
いや、難しいですね。
難しい。
未だに軌道に乗ってない感じがあるんですけどね。
そうですか。そうですか。じゃあちょっと質問変えます。ご自身で今の、ね、ハピネスプロセス立ち上げて、はい、企業様とかお客様がちゃんとついてらっしゃるじゃないですか。そういうお客様っていうのはどうやって見つけてきたんですか？
全部人づてですね。
人づて、それは
人づてでしかお仕事は来ないんだなっていうのをすごく思います。最初の頃は、実はやはり結構、企業人生の前半部分を全否定したこともあって、過去にやってたことをやらないっていうふうに思ってたんですよ。そうするとできることってほとんどなくって、たまたまそうですね、病気が発覚する前にやはり自分自身とつながりたいみたいな思いはあったから、クリスタルボールとかやってて、でクリスタルボールの、私一応インストラクターなんですけど、それとかカラーのセラピーも教えられる資格が持ってたので、そういうことから最初始めたんですよね。
セラピストっぽいよ。
そうですね。やはり自分の経験からも、バランスを崩していることが一番良くないって、特に管理職ぐらいの人だったら、自分のバランスさえちゃんと取れてれば自分のマネジメントはできるはずなんですよ。ただもうどっちかに寄ってしまって、それすら分からなくなっていると、もうマネジメントしようがないんですね。なので、それが一番怖いから、バランスを取ることさえフォーカスをすれば、病気じゃない人だったらなんとかなるっていうことで、
すごい深いなって今思った。
でクリスタルボールとかカラーセラピーが、当時はできることだったので、それで個別のセッションっていうのを最初に始めたんですよね。で最初の頃来てくれたのは、その前に自分を見つめ直す作業ってずっとしてたって言いましたよね。でいろんなことしたんですけども。
どんなことされました？
個人セッションも受けたし、あとは毎月毎月、表現アートセラピーっていうのを使って自分を見つめる作業を、泊まりがけみたいなのでやったりとかして、 ずっと見つめていくと、やっぱり、まあ、その病気になる前にも心理学とか勉強していたので、自分が絶対違うって思うのはシャドウだっていうのは知識としては分かっているし、分かってるけれども、それでも受け入れられないこととかあったんですよ。いや、それ、いやどう考えてもこれ私のシャドウっぽいけどでも違うみたいな
認めたくない。
でもそれもなんかある時は電車乗って あれってこれのシャドウだったんだって分かったりとか、まあ、そういうことはすごいたくさんあって、まあ、そこで出会った人が最初の頃は
そうだったんですか、
来てくれてやったりしてたんですよ。でそのうちにだんだん自分もちょっと元気になってきて、まあ、元気になってきたのと、またまたま声をかけてくださった方が、ホテル時代のね、ホテル時代はその組織文化の浸透とか定着とかやっていたわけで、まあ、そのやり方自体は分かっているので、その人が関わっていた事業、新たに始める事業のところでそういうことをやってくれないかということで、最初コンサルティングの依頼をいただいて、それが最初の企業さん系のものだったんですよ。
いや、ご自身で、いや企業さんに向けてのコンサルタントになろうと思って起業したわけではなく、求められてそういった仕事をしていたの。
そうですね、求めてくださった方がいたので、まあ、その時点ではまだ全否定してるので、でもやっぱりそれでお役に立てて、やっぱりそのお金もね、稼げるというのは大事なことなので、ということで話を、まあ、お会いしてお話させていただいて関わらせていただくことになってっていうのが最初ですね。
そうだったんですね。
でそれで企業さんと契約をするってことになって、はい、その企業さんはすごく親切な企業さんで、多分私が初めてなんだと思うんですが、個人のために契約書を作ってくれたんですけど、それを見てて、あ、企業はやっぱり法人格と契約する方がやりやすいんだなっていうのをすごく思ったので、だから別にその法人にした方が、ね、これぐらい収益を上げられるようになったら法人にした方がいいですよとか、そういうところに全く至らない時点で、あ、企業さん相手だったら法人格にしておいた方がいいんだなって思ったので法人にしたっていう、
それがお客様目線に立っての法人化。
ありがとうございます。そう言っていただけると、それで会社作っちゃいましたっていう感じでしたね。だからその後も、まあ、そういうような形でお話をいただいた時に、そうコンサルティングをさせてもらって、コンサルティングをしていくとやっぱり進めていく上で編集という形である程度の人数をまとめてお伝えした方がいいことも出てくるので、まあ、編集もさせていただいてっていうことをしてたんですけど、それは企業さんですね。で個人さん向けもだんだん自分が元気になってくると、やっぱりもうちょっと、まあ、要はそのバランスが崩れてるのを戻しましょうっていうのは、マイナスからゼロにする感じなんですよ。
あ、そうですね、う
ん、でそこの上のプラスの方がちょっとやりたいかなって
楽しいですね。
だんだん思ってきて、はい、で当時ですね、はい、まあ、過去に自分が受けた、はい、あるプログラムでいいなって思ったのがあって、そのインストラクターを資格を取ってそういうのも取り入れたりとか、まあ、コーチングも学んでコーチングもやってみたりとか、
個人のお仕事をされてる方を対象にしてる感じですか。
そうですね、個人、まあ、会社員の人が、私がまあバックグラウンドが会社員なので会社員の人が多くて、あとキャリアコンサルタント、当時キャリアカウンセラーの資格を最初取ったのもあって、まあ、そういった今の仕事をずっとっていうのはちょっと違うかなって思ってる人が次に移動したかっていうのを悩んでいるのを、そういったプログラムセミナーでやったりとか、プレゼンセッションだったりとか、そういうことでお手伝いするようになって、だんだんだんだんそのヒーリング系からヒーリングも混ぜたり、一部クリスタルボール使って、まあ、自分の解放を進めたりはしましたけど、だんだんちょっとシフトしていったようなところがありましたね。コンサルティングもだからまた人のご紹介でお会いした人から4年ぐらい経ってからご依頼いただくときとかもあって、それで一回そのタイで新規事業するのでっていう話で、タイの事業を一 時に関わらせてもらったことがあって、まあ、それはそれで本当に貴重な体験で、いやもちろんその対人相手に、まあ、そのホテルの時はいろんな人種がいましたけども、いろんな国の人いましたけど、そのメインタイの人ばっかりとかでやったことはもちろんないわけで、
ビジネスの対象がタイの方ってことですか、
その、まあ、受けてくださる方、まあ、あの企業さんとしては日本の企業でしたけど、
なるほど、現地でタイ人の方に
教育をする、そうですね、そうですね、やったことないですけどっていうのはもちろんお伝えした上で、はい、まあ、でも全力でやりますってやらせてもらったりとかもして、まあ、すごくそういう機会をいただけたことはありがたいことだったなと思います。
なんかあの先ほどお話の中でね、あのバランスを取ることに注力すればいいねっていうことをおっしゃってたんだけど、はいはい、そういうそのまあバランスっていうワードが出たので、ちょっと、ね、この番組笑顔のワークライフバランスという名前
で
やらせてもらってるので、佐藤さんにとってワークライフバランスってとはみたいな。
そうですね、なんかワークとライフがあんまりもう分離してない感じなので、バランスっていう、まあ、そのワークとライフでって言われるとちょっと難しいけれども、
なんか気にかけてることだったり、
常にやっぱり自分がニュートラルでいることっていうのをやはり気にかけています。やっぱり自分自身がすごく偏ったところを当たり前と思ってしまったんだなっていうことが、まあ、一つの苦しみの要因だったなっていう気がするので、これしかない、
これをやるしかない、
そう、これをやめたら生きていけないとか、そういう極端な、ところに行ってしまうとやはり苦しくなるし、でもそういう時って見えないっていうところが難しくて、
ね、
じゃあどうしたらいいんですかって言うと、当時はそこまで行っちゃうと何かを検索するとか何かを見るとかことすらもしないので、
思いつかないかもしれない、ね、
そうなんですよ。そうすると、とても自分で打開するのは結構難しいけれども、まあ、忙しい人はやっぱり時々お友達とご飯に行くとかね、それすらも、まあ、最後の方はシャットダウンしてしまっていたので、まあ、そういうこととかをちゃんとして、人と関わっていること、ご家族がいらっしゃる方はご家族いいと思う、割とバランスが取りやすいと思います。
あ、家に帰って
戻れば違うことがあるわけじゃないですか、すごくそれは健康上すごく大事、心の健康上もバランス上も大事だと思うんですけど、あ、特にお一人で仕事、私も一人で仕事してたんですけど、一人だとずっと仕事のことを考えていることができるんですよね。で、会社に何だったら行けちゃうし、で、まあ、そればっかりになっていくと、やっぱり誰も気がつかない、で、あとは会社に行ってると当時自分のオフィスをいただいていて、オフィスに入ると条件反射的に動けるようになるんですよ、怖いことに。その行く電車の中とかはもう通れるんじゃないかぐらいの感じなんですけど、そのオフィスに入ってパソコンの前に向かうと指は動いているし、普通に処理をしている自分が
やることがもうそこにあるっていうか、
なんか条件反射みたいな感じなんですかね。仕事をするときはちゃんとなっちゃう、ちゃんとしちゃうというか、そうすると、あ、なんか朝調子悪い気がしたけど、あれ気のせいだったんだみたいな、自分でも思っちゃうんですよ。
また思い込んじゃうんですよ、そこで
っていうことでどんどん加速して、倒れられたらよかったんですよ。倒れられ、まあ先生にちょっと言われたんですけど、まあ下手にというか精神力があったよねっていうか、
そ
の
あ
のそういう
精神力でもう持ちこたえてた、
持ちこたえてたとこがあったので、でもどっちが先でもおかしくなかったなって思うんですけど、たまたまがんの発覚が先でしたけど、その2週間ぐらい前に私オフィスに、そういう状況でオフィスにいるときにやっぱり客観視してる自分がいて、いやもうこの辺からもう私やってられないって思ってるんだけども、これでずっと続けられないと思って叫び出しそうなのに、ポーカーフェイスでちゃんと手を動かしている自分っていうのが見えた時に、人ってこうやって分裂していくんだなっていうのがすごく恐怖を、すごい恐怖を感じたんですよね。で、何が怖かったかって、でも私そうやって分かっててもこれ止められないっていう、なんかこう坂道をですね、ブレーキが壊れた車に乗って、だんだん その速度で加速していってる感じなんですよ。で、あそこに行くと曲がり急カーブがあって、あそこ行ったらこのまま行くと崖から落ちて死ぬなって思ってるんですけど、でもこの車私止められないみたいな、
怖い
そういう感じだったんですね。ちょっと映像でもそれが浮かんでしまって、いや怖いなって怖いなって思ったけど、相変わらず同じ毎日送っていったら、まあ、その検査結果聞きに来てくださいって言われた日に、まあ、その日も仕事しててギリギリで行って、行ったら先生に一人で来たんですかって、いやだってさっきまで仕事してたって言ったら、あのがんですよ、進行がんとか言って、かパッて言われて、ああいう時って先生パッて間髪入れずに、ね、淡々と言うんだなって分かりましたけど、
まあ、感情とか入ってっても辛いですからね。そうですね、まあ、
淡々とこう図解されて、
そうなんですね、
はい、っていうことだったんですけど、まあだからでも要はバランス、なんかバランスは本当に心のバランスというか、自分が今例えばその考え方も元気な時もあればネガティブによる時もあるじゃないですか、未だにありますけど、で時々自分が今このポジティブとネガティブのこの振り子のどこにいるのかなって
自分で客観的に
見てみる、そうですね、見るようにすればその瞬間に戻れるじゃないですか、だからこれは他の人にもお伝えしてて、なんかそれをしょっちゅうしてればそんなに極端に、なんか要はここにずっといるとか、ここにずっといるとおかしいなことになるんですけど、
気づけるんですね、
気づけると思います、
息っきりにならないように。
だ怖いのは多分その病気になる直前って結構まずかったと思うんですけど、そういう時にそういう簡易テストとかやると超ポジティブとか出る、
そうなんですか、
だからすごい真逆の、
ああ実際
ちょっとおかしい感じですよね、あまりにもポジティブが全部出るって、それも不自然なんですけど、なんかそういう状態に出てて、で自分は大丈夫って思い込んだりとかしていて、大丈夫じゃなかったんですけど、
ね、思い込ませちゃってね。
だからまあニュートラルってすごい大事かなって思ってて、だから最近はすごく、あこの人とご飯食べに行きたいとか、人と会って話とか、ご飯食べに行くとかっていうのは、まあ、会社員の後半時点なかったんですけど、私あの今最近は、はい、あのすごくするようにしてて、
意識してちょっと、
まあ、でもそれが楽しい、一番楽しいなと思って、そういうことなくしてどんなに仕事とかしてても、なんか人生の豊かさがないなってことに、まあ、これ聞いてらっしゃる方ほとんど分かってると思うんですけど、私はすごい偏ってたのであのそういうことをすごく思って、そういう瞬間はすごい楽しくてありがたいなって思いますね。
そうなんですね、ちなみにほとんどもう一人でいるときは仕事のことを考えちゃってたなんておっしゃってたんだけども、今は例えばお休みの日とか、こう全く仕事を今日しませんっていう日はどんなことをしてらっしゃるんですか。
結構今は混ざってるので、
あ全くしませんって日はないかな、
まあ、でもしないしてないことも結構多いです。
あそうなんですか今じゃあ例えばハマってることとか、
ハマってること、時間的にそんなに取ってるわけじゃないんですけど、今体変革っていう、あの体の軸をちゃんと立てるっていうことに興味を持っていて、
どういうことですか。
まあ、それは自分の姿勢とかもそうなんですけど、まあ、たまたまその一昨日昨日もそういうセミナーに行ってたんですけど、すごく面白くって、まあ、これ教えてくださった方に取ってないから言っていいのかわからないけども、すごく面白かったですよね。その筋肉とか骨とかっていう考えを外して、こういうポイントポイントをつなぐっていうような考え方で意識するだけで、すごく可動域が広がったりとか、ものすごい大きな力が出せるっていうのをちょうど体感してきてて、
てこの原理です。
なんかですね、人間の意識ってそれだけすごいってことだと思いますけど、なんかそういうこととかで、もうちょっとそうするとこう体も変えていけるし、
そうなんですか、
使い方も体の使い方も変わっていくと、やっぱりさっきのバランスもね、やっぱり知識と頭だけではなく、やっぱり体の軸を立てることってすごい大事だなと思っていて、ちょっと今後はだからそういうことと、その考え方と いろんなスキルとかを融合したものを、
は
い、面白そう、なんかお届けできたらいいなって思ってたりもするんですよ、
ね、う
ん、
そうです。あ、じゃあ今後の佐藤さんのプログラムにそういったものも
入れられたらいいなって。なぜならその、心のバランスって、特に私ホスピタリティ業界にいたので、最前線にいる人にとってはすごく大事なんですよ、うん、
確かにです。
あの、私は個人的にはサービススキルも大事だけども、ひょっとしたらそれ以上に、あの、心のバランスを取るスキルの方が大事じゃないかと思っていて、特に現場のホスピタリティの現場だと直結するので、うん、その人のパフォーマンスに、ね、
そうですね、
直結するから、実はその業績にも直結するんですけど、うん、すごく大事だなっていうのを、うん、あの、感じていたんですよね。で、実際にその、なんていうの、手厚い、うん、ホスピタリティといいますか、ケアをする場所ほど、それなりのなんていうか難易度の高いお客様がいらっしゃったりもするので、そこにやっぱり対応していくと、すごくストレスを抱えやすい人は結構厳しいし、何か言われてすぐへこんでしまったりするとやっぱり厳しかったり、そこでいかにこうバランスを取れるかっていうことはすごく大事、
ね、自分自身でね、取れると最高ですね。
大事ですね。で、笑い話があって、航空会社にいる頃とか、あの、結構そのみんな旅行に行って、心のなんか、なんですかね、選択をするみたいな、
あ、はいはい、
理由じゃ
ありますね、うんうん、一人旅に出る
そうそうそう、で、旅行で選択して戻ってきてとかって言って、でも最初のうちはその洗濯の効果が1週間続いたのに、だんだん3日になり1日になり、最近1日も続かないみたいなそういう話
しちゃうのかな。
そう、いや、なんかもうちょっと持続がしないみたいになってて、結構笑い話があったんですけど、でもそれっていろんなホスピタリティ現場で起こってるんじゃないかと思っていて、だからもうそんな旅行とかで何とかしようと思っても追いつかない
ですね。そうですね。出るばっかりですからね。
その場でちゃんとバランス取れないと厳しいので、まあ、それって、まあ、その考え方を知ったことも大事だけど、やっぱり体の軸を整えられないと、いくらこうそうしようと思ってもできなかったりとかもあるし、でその思ってても、例えばそのちゃんとそのコミュニケーションの取り方とかでそれがちゃんと表せなければ、そこで圧力が生まれちゃうので、やっぱりスキルも大事なんですけど、でもどれか一つだけではどれもできなくて、全部もうつながっていて、全部揃って初めてすごくうまくいくかなと思うので、まあそういうことが一つ伝えられるといいなと、
いいですね、
いいなって思ってる感じですね。まだ、
あ、ぜひぜひ、なんかそういった体の方も含めて、
ね、そうですね、
いただきたいです ね、
そうですね、
求めてる方はたくさんいらっしゃると思う。
だからその仕事でもうこの仕事していくしかないんだってなって、でもこの、ね、この働き方とか生き方を続けられないみたいな、人間は誰でもなんか年齢を重ねていって、まあ、いくらでもメンテナンスの方法はあるんだなというのは今は分かるけど、やっぱ普通にしてたらどんどん体力を落ちていく中で不安になる人もいると思うし、ましては病気になったりすると、いや、もうどうしたらいいんだろうって思ったり、その時にその希望を持てることってすごい大事だと思ってて、それってまあ言葉でね言うだけだとあれなので、やっぱり人間ってすごいこんなこともできるんだって思いやすいのって体が一番変わりやすいので、
確かに
分かりやすいですよね、
動けたりするからね、
だから体が一番分かりやすいよなって思うし、でも体だけだと、まあ、身につくまでちょっと時間かかるし、考え方も大事だしとか、いくらこう思っててもスキルがないために思った通りのことが言動に現れなければ違うメッセージが伝わっちゃうので、それも大事だしみたいなところで、なんかそういうことで、そうですね、いけるかもって思えるような何かを提供できる人になれるといいですね、みたいな、
ね、
他人事のように言ってますけ
ど、いやいや、ぜひぜひぜひこのお名前のように皆さんにね、希望の明かりを
灯し続けていいですね、
いただきたいなと思いますね。これからね、この番組聞いてくださってる方は、はい、佐藤さんのようにね、自分自身でお仕事をして輝、ね、頑張っていきたいっていう方もたくさんいらっしゃるんですけれども、はい、そういう方に向けて、なんて言うでしょう、自分 分でお仕事をしていく、まあ、独立とか起業っていうことに関するアドバイスなどがあればお願いしたいんですが。
そうですね、まあ、私の場合はちょっと特殊な事情で独立に至ったっていうのがありますけれども、まあ、独立にしろ会社にいるにしろ自分で納得して選択することが大事だと思っていて、
自分自身で決める、
だから別にその今って会社にいながらも副業
できるできる、
確かにすごく何ていうか推奨されてるようなところもあるぐらいですから、別に辞めなくてもいい状況があるじゃないですか。だったら私みたいにいきなり辞めてやるんじゃなくて、あの仕事も頑張りながら準備をする方がいいかなっても思うし、でも一方でそのやっぱ納得してっていうのが大事で、あの会社にいるっていうことも誰も調整してなくて自分で選択してるわけですよね。だからそれを分かればその不平不満ってそんな 出ないと思うんです。不平不満があるんだったら辞めてもいいわけじゃないですか、だけど辞めないでいるってことは、それよりもメリットがあるからそれを取ってるわけです。
そうですね、
それを忘れちゃうとすごく自分が辛いと思うので、それはそれでなんか冷静に、あ、自分はこういう不満もあるけどもこういうメリットの方が大きいと思うから取ってるんだなって、それはそれでそうなんだっていうことで、それが大きいと思うんだったらそれを続ければいいし、でも準備を違う準備もしようと思うんだったらそれを取りながら準備をするんだって決めてやればいいし、でもこっち側がなんていうか、いやどう考えてもなんかここにいることのストレスに対して、いや自分はこんな風に終わる人間じゃないとかっていうのを自分に聞かせる度合いが例えば大きくなってるなら、そこに使うエネルギーがめちゃくちゃ大きいわけだから、だったらこのエネルギー使うならやめてこっちにフォーカスした方がいいかもって自分で思うならそうしたらいいし、なんかそのそういう健康を害してないってすごいこと、大事なことで、健康を害しちゃうとあんまり選択肢がなくなっちゃうんですけど、まずは心も体もそのバランスをちゃんととって、それこそそのワークライフバランスっていうことをちゃんと取っていれば割と選択肢は実はあるので、その中で自分はなんでこれを選択してるのかなとか、この先もするのかなっていうのをちゃんと考えて選択していけばいいんじゃないかなと思うんですよね。
ありがとうございます。琴さん自身は、会社員として一生懸命頑張ってらした時期と今ご自身で頑張ってらっしゃるのと比較した時にどちらがより自分らしいなって思いますか？
すごく大きなことを言うとどれも自分なんだろうなとは思うんですけど、今の方が役割を生きてないっていうか、その当時はそれ時々の役割を完璧にこなすっていうことをしていたので、私の中のいろんな側面だったかなっていう感じで、あのちょっとバランスを崩した要因は自分に戻る時間っていうのはあまり持たなくなっていた、ご飯とか
に求められてる自分でいたっていう感じ。
そうですね、やっぱり会社に入ったらそれをしなきゃいけないと思って、その書いてあるじゃないですか、ね、こういう、はい、あの理想像みたいなのがあって、これをしないとお給料がもらえないんだっていうか、
会社の理念みたいな、
理念もそうだし、まあ、この役職だったらこういうことをして、はい、こういうことをちゃんとしてねみたいなことが書いてあるのを、まあ、後々ね、あのいやあれは会社の理想だからっていう話も聞いたんだけど、当時若かりし私はこれを完璧にしないといけないんだって結構真面目なところもあって思ったので、すごくそれをいやどうしようみたいな感じですごい一生懸命あのやっていって、それがまあ一番最初の会社もそうだったし、その次からも結局それが私の仕事ってそういう風にするものみたいになっていたのでやっていたところがあり、で今はやっぱりそれでも企業さん相手の時は割とそういうあのこういうことが求められるんだろうなっていうことをご提供させていただいてたところはありますけれども、これからよりあの 時代も変わっているし、より自分でありながらどこに行ってもちゃんと求められることをちゃんと提供できる人でありたいなっていう感じで。
そうですね、先ほどおっしゃってたハイブリッドになっている
。ハイブリッド、そうですね、あれもこれもこれもこれもって、それが多分これからは別にその驚かれることもなくなっていくかなっていうか、昔だったらこういう会社のこういうことをしてるなんとかですとか、まあ、せいぜいもう一個ぐらいなんとかがあってみたいな感じだったと思うんですけど、いやこれもあれもこれも、まあ、佐藤あかりとして、まあかりプロジェクトじゃないですけど、あの灯火プロジェクトかな、そういうプロジェクトとしてやってますみたいなことができるといいかなとは思ってるんですけどね。
お聞かせいただきまして、
はい
はい、どうもありがとうございます。
でよかったか、
はい、もう、盛りだくさんでたくさん聞かせていただきました。
ありがとうございます、
はい、今日はね、あの佐藤あかりさんのお話を聞かせていただきました。
はい、
ありがとうございます。
貴重な機会をありがとうございました。
ありがとうございました。
こんにちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
いかがでしたか？佐藤さんもおっしゃってましたけれどもね、今は副業がとてもやりやすい時代になってきています。自分自身の価値観でお仕事を選択できるようになりました。企業に属しながら自分らしく価値提供をしていくというのも素晴らしいですよね。お仕事を一つに絞る必要もなくて、佐藤さんが言うところのハイブリッドな働き方が求められているように感じますし、そうありたいなと私自身も感じました。番組ではワークライフバランスを充実させている経営者、起業家の方にインタビューをして、その秘訣や魅力を伺います。私出てみたい、あの人の話は参考になるかもという方いらっしゃいましたら、自薦他薦は問いません。ぜひメッセージの方ください。お待ちしております。この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。Thank you.